今朝は旧約聖書詩編8編1節から10節の御言葉に聞きます。神様を賛美する褒めたたえる歌です。教会の礼拝では賛美歌を歌いますけれども、この詩編8編も賛美歌です。旧約聖書の時代、まだイエス・キリストが世に来られる以前の時代にも、神様を信じて生きる人々は安息日、まあ旧約の時代は日曜日ではなく土曜日でありましたが、安息日、主の日に集まって礼拝を捧げ賛美歌を歌っていたのです。この詩編8編もメロディーがつけられて歌われていたと伝えられております。2節です。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。この詩編8編の詩人はこのように神様の皆、お名前を褒めたたえています。旧約聖書のヘブライ語でヤハウェ、これが主の皆です。そして神様の皆、名前は単なる記号ではありません。名は体を表すという言葉がありますけれども、名前はその名前を持っている存在そのものを表しています。ですから神の皆を賛美する、褒めたたえる、これは神様そのものを褒めたたえるということです。ではなぜ詩人はここで神を褒めたたえているのでしょうか。神は褒めたたえずに折れない方だからです。褒めたたえずに折れないほどに素晴らしい方だからです。詩人が褒めたたえている神様と出会い、この神様を知る手立て、道筋があります。それは言葉です。神様は私たち人間が知ることのできない方ではありません。私たちから身を隠しておられる方ではありません。私たち人間は神様を知ることができます。なぜなら神様の方から人間に対して自己紹介をしてくださるからです。それは何によってかというと、言葉によってです。すなわち聖書によってです。聖書は神様の言葉です。そして私たち人間が神様と出会うための手立てです。聖書を開くことによって、聖書の言葉を聞くことによって、人間は神様と出会うことが、神様を知ることができるのです。そして聖書を通して神様と出会ったなら、神様を知ったなら、私たちもこの詩編8編の詩人のように、おのずから神様の皆を、すなわち神様という方を褒めたたえずには折れなくなるのです。神様を賛美せずには折れなくなるのです。神様は素晴らしい方です。神様は生きておられる方です。で、現実に存在しておられる。目には見えませんが、存在しておられる方です。そして永遠なる方。永遠に生きておられる方です。力においても、知恵においても、清さにおいても、正しさにおいても、善においても、真実においても、完全である方です。一方人間は限りのある存在です。また知識においても、正しさにおいても、力においても不完全です。その意味では神様と人間との間に距離があるとも言い得るわけですけれども、しかし神様は私たち人間に近くあられます。なぜなら聖書を通して人間がご自身を知るようにしてくださったからです。とはいえ、その手立てが与えられているとはいえ、 有限である人間が永遠であられる神様を知り尽くすということはできません。神様という方を極め尽くすことはできません。2節の後半から3節、天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子血のみ子の口によって、詩人は神様を褒めたたえているのです。天に輝いている神様の権威と力の輝きを目の当たりにした人間が思わずひれ伏して膝をかがめざるを得ない、そういう神様の意向に触れて詩人は神様を賛美しています。けれどもその賛美は幼子血のみ子の賛美に過ぎない。つまり神様の圧倒的な輝きの前で人間は自分の小ささや貧しさを自覚せざるを得ないのです。自分が幼子や血のみ子のようなものでしかないことを知らされずにはおれないのです。そして神様を賛美するその言葉もまた歌もたどたどしい、口ごもらずにはおれないようなものでしかない、そのように詩人は言うのです。4節、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。この詩編8編は賛美歌であると申しましたが、では何を賛美しているのでしょうか。天地創造の御業を賛美しています。旧約聖書のというよりも聖書の全体の一番初めの言葉は創世記一章一節ですけれども、その創世記一章一節は言います。はじめに神は天地を創造された。神様が天と地を創造された。天と地と海とそこにあるすべてのものを創造された。天と地と海とそこにあるすべてのもののうちには作り主であられる神様の指の技がしっかりと刻まれているのです。そのような素晴らしい御業をなさった神様を詩人は褒めたたえているのです。詩編19編の詩人は歌います。お聞きください。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。天地創造の御業の素晴らしさは作り主であられる神様の素晴らしさを映し出しています。絵や詩や音楽がそれを作った芸術家の力を表すようにして、太陽や月や星、山や海、すべての生き物や植物が神様の素晴らしさを映し出している。その美しい自然を目にしながら詩人は作り主なる神を褒めたたえます。ちなみに先に言いましたように詩編8編は旧約聖書の時代の礼拝でメロディーをつけられ歌われていたと伝えられているのですが、研究者によるとそれは夜の礼拝であったようです。夜礼拝が捧げられてそこで歌われていた。そうであれば詩人は夜空を仰ぎながら、夜空に輝く月や星々の輝きを目の当たりにしながら神様を賛美していることになるでありましょう。ここで確かめておきたいのですが、古来から日本にある宗教の理解では、自然の中に存在しているものが神になります。例えば太陽、あるいは山や海、岩、動物、そして人間も神になります。けれども聖書においてはこれらは神ではなくて神に作られたもの、 言葉を持たず人格を持たず命もありません。ですから人間に向かって語りかけることも、創世記では最初の人間であるアダムに神様があなたはどこにいるのか、そう語りかけられたとありますが、そのように人間に語りかけること、人間の在り方を問うこと、それから人間を救うこともこれらの神々にはできません。聖書においては作り主であられる神様と神様の指の技によって生み出されたものとではどこまでも区別を恐れるんです。作り主と作られたものとの間に明確な一線が引かれるんです。そして聖書を通して人間が神様と出会った時に、神様を知った時に、明治時代の日本で最初にキリスト者になったクリスチャンになった人々のことを調べてみると、大体似たような経験をしていますが、みんな信心深い人々でした。日本で最初にキリスト教を受け入れた人々は青年たちが多かったんですが、信心深い人々でした。道を歩いていて、その何か祀ってある祠とかがあると立ち止まってお辞儀をしながら歩いていった人たちです。けれどもその学び屋やさまざまなところで聖書を知り神様を知った時に、そういうものに頭を下げるのは一切やめてしまった。誠の神様は今に出会ったからです。そのようにして180度の転換が起こる。命と人生の土台が入れ替わる。人生の土台が入れ替わるんです。つまり主語が入れ替わるんです。ニセスで詩人は主よと呼びかけています。つまり神様が主である方である、天と地の主権者である方である、そして人間の命と人生の主でもあられ、私たち一人一人にとっても主人である方です。クリスチャンたちはこの詩篇8篇の詩人と同じようにいつも主よと呼びかける、主よと呼びかける方を知っているということです。その方が主人である。聖書を通して神様を知るというのは、その主である方を、人間にとっての誠の主人である方を知るということなんです。もし聖書を通してこの神様を知ることがなければ、人間は結局自分を主人として生きるほかはないでありましょう。自分の知恵や力に頼り、あるいは自分の知恵や力を誇って褒めたたえて生きるほかはないでありましょう。いや、どんな人間にも宗教心はあるでしょう。神に頼る心はあるでしょう。お正月にあれほどたくさんの人々が初詣に出かけるではないですかと反論する人があるかもしれません。けれども先に申しましたように、そこで拝まれている神は言葉を持たず人格を持たず命もなく、人間に向かって語りかけることもできないのです。それはどういうことかというと、そういう神々は人間の言う通りになる神々であるということ、人間の願い願望欲求を何でも聞いてくれる神々であるということです。つまり人間は、自分の願いを何でも叶えてくれる神々を作り出すのです。ですからそこではやはり主語は人間なのです。自分なのです。自分が神々さえも従えるということです。要するにそこでは自分が神です。作られたものが神になり上がる、そういう神々はそういう神々でしかないんです。一方聖書の神との出会いは人間に根本的な変化をもたらします。聖書の神を知るとき、人間はこの方が天と地の主であるということを知り、さらに自分自身もこの神の指の技によって命を与えられたということを知るのです。 詩編139編の詩人は歌っています。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。驚くべき仕方で天と地を作られた神様に、より驚くべき仕方で私自身も、私の命と存在も作られたと139編の詩人は歌うのです。この神は生きておられ、言葉を持ち、言葉を持って自らお作りになった人間に語りかけられ、あなたと語りかけられ、呼びかけられ、そしてそのように神様から語りかけられた人間もその語りかけに応答する。すなわち皆を呼ぶのです。主よと呼びかけるんです。そしてこの人格的な関係において主語が逆転するんです。それまでは自分自身が主人であったけれども、ここで神様が主人となられ、そしてこの神様を知ることにより、人間は自分が限りある存在であり、あらゆる意味で不完全であるということを知らされます。それだけではなく、神様の世界に目を開かれていく。このことにより人間は自分の限界から出てくることができる。狭い世界から解き放たれて、新しい世界、永遠の世界を知らされて、そこに招き入れられて生きるものとされる。そこに新しい人間が誕生します。それは神様に向かい、あなたこそ私の主と告白して、神様の素晴らしい御業を褒めたたえ賛美する。そのようにして生きる人間、神様を礼拝して生きる人間が誕生するのです。さて、詩編8編の詩人はこの神様の天地創造の御業のあまりの素晴らしさに驚いています。神様が作られた天と地、この世界、天体や自然、山や海、そこに生きる者たち、命を持つ者たちを目の当たりにしながら驚きながら神様を賛美しています。しかし実はその詩人の驚きは天地創造の御業を見てというところにとどまっていません。この詩編において詩人の驚きはもっと深いところから来ています。5節、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。実は詩人の驚きは神様が人間を顧みてくださるところにあります。神様が創造された広大な世界、美しい自然、天体の運行、月や星の配置、そうしたことを見れば、そうしたことと比較をすれば、それとは対照的な事実が浮かび上がってきます。それは人間の小ささ、儚さです。自然の雄大さを見れば、いかに人間が小さな存在であるかが分かります。自分にはできないことは何もないのだと、自分は絶対者なのだと思い込んで、自分の能力や技術に頼り、 自分を誇って生きている人があるとするならば、神と出会うことでその傲慢は打ち砕かれます。また古い昔から今に至るまでの雄大な歴史の流れ、悠久の時の流れを見れば、人の命の儚さということは深く思わされてくるでありましょう。ご覧ください。与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの、見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでも全て虚しいもの。詩編39編6、7節。私の生涯は移ろう影、草のように枯れていく。詩編102編12節。人間は息にも似たもの、彼の日々は消え去る影。詩編144編4節。人間は影のような、ため息のような存在に過ぎません。また朝には元気でいても、夕べにはもう命が終わってしまっているということもある。誰一人として自分の寿命をわずかでも伸ばすことはできません。そしてやがては土、塵に変えるほかはない存在です。しかし驚くべきことに、そのように小さな儚い存在である人間を神様は顧みてくださる。人間もまた神様に作られたものです。しかし神様はご自身が生み出された、あらゆる他のあらゆるものと明らかに異なった、違った存在として人間を作られました。第一に、神様は人間をご自身の形に似せて作られました。6節。神にわずかに劣るものとして人を作り。創世記1章26、27節。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された、男と女に創造された。実に神様は人間をご自身の姿に似せて、その栄光に輝く姿に似せて作られた。神様は霊であられる、命を持ち言葉を持つ方、生きて働かれる方、意志を持ちそのご意志に基づいて行動される方です。人間も神様に似せられています。すなわち霊を持つ者、人格的な存在として作られた。ですから人は神との交わりに生きる。神を主よと呼んで、神の皆を呼んで生きる。神を礼拝する、賛美する。人間を、小さく儚い人間をそのような存在として作られ生かしておられる。この神様の顧みに詩人は驚いている。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださると。第二に、神様は人間にこの世界のあらゆるものを治める務めを授けられました。6節7節。なお栄光と威光を冠としていただかせ、見てによって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡るもの。神様はご自身の形に似せて作られた人間に大いなる使命をお与えになりました。それはすべての作られたものをご自身の代理として、ご自身の御心にかなって地を治める務めです。創世記1章26。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。28節。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。 海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。そのように神様は人間をご自身の大切なパートナーとなさった。それほどまでに人間を重んじておられる。この神様の顧みにも詩人は驚いています。人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださると。詩人は言います。人間は何者なのでしょう。人間とは何か、誠に重大な問いです。すべての人間が問わなければならない問いです。大昔から今に至るまでずっと問われ続けてきた問いです。皆さんの中にも問うた人があるかもしれません。私は一体誰なのか、私は何者なのか。聖書はこの問いに対する答えは、人間自身が作り出したりあるいは編み出したりするものではないと教えています。つまり人間とは何者なのかという問いは、人間を作られた神様により答えられるということです。今朝の詩編8編は、人間は何者かという問いに答えています。詩人はこの誠に重要な問いに答えることができています。なぜなら人間を作られた方を今仰いでいるからです。この作り主なる神様から答えを与えられて、詩人は大きな驚きに身を震わせながら皆を褒めたたえているのです。主なる神様を賛美しているのです。人間とは何者か。人間は神様の顧みを受けて生きるものです。神様は人間をご自身にわずかに劣るものとして作られました。人間の私たちの命と存在はそれほどに尊い、価値の高いものです。小さな儚いものが永遠の神と結ばれている。永遠の神を知り、永遠の神との交わりに生きることを許されている。それは神様がそのような存在、特別な存在として人間を作られたからです。誠に不思議な、驚くべき顧みです。詩編8編の詩人が、あなたがそんなにまで顧みてくださるとは、御心にかけてくださるとは、誠に不思議です。一体人とは何者なのでしょう。そう問いかけざるを得ないほどの顧みなのです。神様に作られていることと神様に生かされていること、聖書を通してその事実を知ることこそが人間の幸いです、幸せです。詩編8編の詩人が主よと呼びかけた、この神様を知っていただきたいと思います。この神様を賛美することによって私たちの人生に確かな土台が据えられるのです。私たちも皆さんもこの方のそば近くに、この方のもとにあります。この方の愛の顧みのもとにあります。この方のうちに生き動き存在しています。この方の皆を呼ぶことができます。祈ります。主よ、私たちも、私たちに、また人間に向けられたあなたの顧みに驚きつつ皆を褒めたたえます。私たちがあなたに見栄えを期すことができるよう、とこしえにあなたを喜ぶことができるように、私たちに御顔を向けてまた御名を注いでください。 主の御名によって祈ります。アーメン。